村井さん。
はい。
集中にですね、ちょっと暇な時間があったので、去年のね、回収率機種ランキングっていうのを僕ちょっと出したんですね。
はいはい。
1位は誰でしょう？
もうこれ見ちゃった気がするんです。
あ、見ちゃった、見ちゃいましたか？
あ、でも忘れちゃいました。
1位がですね、去年は日本柳井総選手。
あのストロングブラッドでおなじみの。
はい。なんと回収率がですね、2385%。
めっちゃ高いですね。
多分シンデレラボーイだと思うんだけどね。で、2位が真由美さん。これが437%。
はい。
で、3位がですね、なんとですね、ディスってディスってディスりまくってるんやけど、松岡正美。が 363%。
どこですかね。
わかれへん。でね、下位の方のですね、
はい。
ランキングがですね、
はい。
第3位が、今先ほどチロッと控室で話してましたが、酒井学さん。
はい。
昨年56レース購入してます。
はい。
0% です。
56回とも来てないってことですか？
そう、0%だからな。
ああ。
第2位、太宰さん。
あらら。
これは59レース購入してですね、
はい。
0%。
太宰か。でも、そんだけ買ってるってことはそこそこ好きなのかもしれないですけどね。
の
は
さあ、第1位誰でしょ
い。第1位？なんかチラッと見たイメージですけ
う？
ど、こうしろ？
あ、違います。
ちょっと待って。三浦。
違います。
誰ですか？
ですね、田中勝春。
ああ、そうだ、そうだ、カッチーだ。
なんとですね、76レース購入してるって0%。
ていうか、ディスってる割には購入しすぎじゃないですか。
そうなんよ
はい。
ね。でね、よくディスってる三浦康生。
はい。
これいつもね、実はですね、105レース購入してですね、的中2レース。
めっちゃ率悪いな。
回収率17%。まあ、勝治とともにね、今年は、記憶から消してやろうと思っております。竹山でございます。
泊まり系バスロ
ン M ラジ
ー。はい、じゃあ改めまして M ラジーでございます。ちょっと雪が降ってまいりましてですね、寒いですけれども、明日多分大丈夫なのかな。なんかでもまだ前売りやってないね、今ね。
そうなんですよね。
そうですよね。そんな現時点での拓也でございます。
はい。
この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、フライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。寒いですけれども皆さん頑張っていきましょう。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は雨予想をしたにもかかわらず全く雨が降らないの提供でお送りいたします。
予想コーナ
ー、イエーイ、
本日はですね、中山で行われます第57回アメリカジョッキークラブカップとなっております。昨年は、ゴールドシップを飛んだレースだったっけ。
そうです。
そうですね。ブライさん本命クリードカイザーじゃなかったですか。
僕ね、フラガラッハだったんですよ。
あ、そっかそっかそっかそっかそっか。
で、クリールカイザーのターンも一応買ってた。
はい。
対抗はクリールで、
うん。
黒三角に最終的にディサイファー。
うん、なるほどなるほど。
してたんですよね。で、ボックスで買ってたんですけど。
私は去年これ、痛恨のレースでございましてね。
フロストでしょ？
そうなんですね。これ、ライネルフロスト4着ならば、3連複がっつり持ってたので、いやー、痛かったですね。
3着ならばね。
3着ならば。
はい。
はい。このレース、当たった記憶がほぼありません。 ということですね、これ想定ですがね、一応人気出てるのは。
これ、いや、もう多分今出てます。
あ、そうかそうかそうか。あの、はい、昼間にやってたあれだよね。夜間の販売がせえんだけどね。
そうです、そうです。
そうですね。では、人気の方だけちょっと発表していきたいと思います。一番人気がですね、6番の里のラーゼンが 5.0 倍。
はい。
2番人気が3番のディサイファーが 5.3 倍。で、3番人気スーパームーン 7.6 倍。4番人気ライズトゥーフェイム 7.7 倍。5番人気 1番のマイネルフロスト 7.8 倍。6番人気、こう、あれはね、割れてますね。13番ヤマニンボアラクテ。ここまでが 8.6 倍。ここまでが10倍以下となっておりましてですね。以下、湘南バッハ、鈴鹿デビアス、ステラウィンドという風になっております。ステラウィンド、フラガラッハかな。ここまでが10倍台で。まあ、ちょっとだいぶ割れてますよね。一番人気は5倍なのでね。
そうですね。
うん、やっぱり、まあ、難しいですということになっているんではないでしょうか。
はい。
はい。それでは、お互いの本命の方を上げていきたいと思います。
はい、いいですよ。
じゃあ、本命の方を発表していきたいと思います。
はい。
いきます。せーの、ドン、ボン。はい、じゃあ、本命できました。本命2人かぶっております。
はい。
里のラーゼン。
はい。
本命になっております。では、どうしよう、僕からいきましょうか。
お願いします。
はい。里のラーゼンになります。ディープインパクトの3区でですね。まあ、簡単に言ってしまえば、コバ初重賞と、のディープインパクトということになるんですが、この2戦ですね、ちょっと岩田さん消極的だったのかな。
はい。
ね、差し競馬っていうのを、まあ、試みていたんですが、この、まあ、血統的に母方が、まあ、インチカーブですね、これ。若干、なんていうのか、体力寄りの馬やと思います。
はい。
うん、なので、京都新聞杯の時のようなレースは多分ベストだと思うんですね。
うん。
うん、だからそういうレースをしてほしいんですが、多分そのための今回鞍上チェンジだと思うんですが、まあ、菊花賞もやっぱりあんだけもう打ち揉まれて後ろ下げてどうにもならへんような状況で一応5着まで押し上げてたと。8、9、10、2、12の5着なんで V ラインですけれども、まあ、ポテンシャルはダービー2着、京都新聞は1着で示しているので、鮮度もありますし、ある程度前受けしていただければ、このカテゴリーであれば十分に頭まで取れるまではないかなというふうに見ております。皆さんどうでしょうか。
はい、まあ、母父がレッドランサム系で、
うん、
母父がカーリアンなんですけど、
うん、
自分は SCかみたいな馬だと思ってるんですよね。 SC か CS かみたいな、
うん、
結構まあ混戦向きな馬だと思ってるんですけど、
そうだね、
あんまり33秒の上がりこの馬出してない、うん、ないんで、まあ、ある程度ケースが閉まってみたいなタイプだと思うんですよね、
うん、
でまあセントラインとは多分京都新聞杯ダービーまでがこうなんつうんだろう、セットでこう連チャンっぽくなってたんで、
うん、
まあ、その反動かなみたいな感じでセントラインと僕は捉えてるんですけど、で菊花賞がまあ、もっと負けるかなと思ってたんですけど、意外と頑張って巻き返してたんで、
うん、
まあ、その辺はやっぱりディープだから、ちょっとはまとまりもあるのかなみたいな感じで思ったので、うん、まあ、間隔空けて休み明けで、で、なんか中山に合わないみたいな言われ方してますけど、
うん、
僕は むしろこっちなんじゃないかなと思って。
そうですね、これが多分ベストじゃないかなと僕も思ってるんですけどね。
少なくとも京都の1008とかのスロー上がり勝負みたいなの
を
言ってたら、
うん、そうやな、単純に、
ね、絶対こっちだと思うん で、
うん、
で今回まあ、鈴鹿デビアスとか、
うん、
ボアラクテとかある程度前行ってくれれば、
うん、
そんなにスローはないと思うんで、
うん、
まあ、それで内枠入ったんで、
うん、
これくらいの逃げだったら全然本命でいいかなと思いますけど、
ね、まあちょっと1取ってくれれば多少スローでも、もう早めで押し切ってくれれば全然いいんじゃないですかね。
それのベディだと思うんで、
うん、そうだね、
はい、一応データをね取ったんですけど、
うん、
前走 G1 を使ってた4歳馬っていうデータを取ってみたんです。
うん、
0203
ほう。
でこの2頭が、
うん、
インテレットとフサイチアウステルなんですけど、
はいはいはいはい、はい、
まあ、どっちも菊花賞からなんですね、
うん、
でこの2頭が6着と5着から来てるんで、
はい、
まあ割と
似てるよね。
ラーゼンも5着なんで、
そうよね。
で ダメだった、菊花賞からでダメだったのがタイガーカフェで、これが11番人気13着からだった、
うん、
まあだからちょっと劣るかなっていうと、菊花賞以外からの2頭が、ジャリスコライトとチアズシュタルクで、これがダービーから出てたんですけど、まあ間隔空けすぎたってい
う
のもあるかもわかんないですけど、これがまあ普通に負けちゃったんですけど、
うん、
なので、まあ菊花賞普通に3番人気5着からっていう臨戦である程度ちょっと間隔空けてディープでっていう感じの、
うん、
タイミングだったら、
うん、
まあ、ローテ的にも問題ない。
そうよね、多分問題ないよね。確かに頭はって言われるとちょっと取りこぼす可能性あるかもしれないけど、まあ1、2は多分硬いと思うけどな。
はい。
はい。では対抗いきましょうか。
いきましょう。
はい。
これ丸も被ったらまた三橋重婚事件になる。はい。
はい、じゃあいきましょうか。
はい。
はい、いきます。じゃあ、対抗いきます。せーの、ドン、ポン。ほー、なるほどね。はい、では、対抗で揃いましたので発表します。ブラシさんの方がスーパームーン、タクヤの方が湘南バッハとなっております。人気はスーパームーンかなですね。じゃあ、よろしくお願いします。
はい、ブライアンズタイムにサドラーズウェルズ。
うん。
まあ、血統的には東京よりは中山みたいなタイプだと思うんですけど。
うん。
はい、前走、ディセンバー、1番人気背負って、
うん、
当選レブとレビューレーサー、
うん。
で、叩かれながら7、5、2と着順上げてきてるんで、
うん、
まあ、上昇カーブは描いてるのかなと思いますね。
うんうんうん、
で、今回、まあ、ある程度前つけれる馬で無難なとこだとこの馬かなと思ったんですよね。
うん、なるほどね。
はい、で、まあ、このレース自体あんまりこう、なんていうんだ、ザ・ディープみたいな、こう軽いディープですよみたいな感じのタイプはきついと思うんで、
うん、
まあ、そういう意味じゃブライアンズタイム、サドラーっていう血統は合ってると思いますしね。なので無難なとこだとこれかな。でルメールだからある程度前もつけれるっていうふ
う
に想定して、
うん、
ストレス疲労もないんで、
うん、
今回中山合いそうだなと思ったんで、
あー、なるほどね、
これにしましたけど。
は
い、
僕は一応印からは落としました。落としたというか、まあ、拾いきれなかったというふうに言った方がいいかもしれないですけれども、まあ、単純にまずダウンに反応したかなというのが一つ。
で、そうですか？
はい。で、まあ、再アップになってどうなのかなっていう、その、往年のブライアンズタイムよりかは、やっぱり S、し、ともにちょっと弱なってるのかなーっていうイメージがやっぱりあります。
いや、このままとまりっぽいですよ。
ああ。
かなり。
で、サドラーなので、僕はそうね、今のこの馬のタイプはどっちかというとそっち寄りのタイプだと思うよね。だから、再アップになって、その、まとまってるというイメージで3番人気ってなると、なんか、4着、5着みたいなところがまたいいところなのかなーっていうイメージですね。うん、やっぱり、ここで好勝負するんであれば、アルゼンチンとかももうちょっと上来てほしかったかなというイメージがあります。まあ、来ないとは言わないですけども、
はい、
ちょっと人気してる馬の中では、脆い部分を持ってるかなという意味で落としました。では、僕の湘南バッハの方でいいでしょうかね。
いいですよ。
はい。ステイゴールドの桜爆心王になります。昨年ですね、同じステイゴールドの馬がぶっ飛んだんですけれども、こちらの方のステイゴールドは、まあ、ゴールドシップよりかは、東京でも頑張っているので、まとまりといったら、ちょっと語弊があるかもしれないけども、少し優しい方に寄っている CK だと思います。で、まあ、ジャパンカップ、12着なんですけども、結構頑張ってるんですよね、これね。
はい、
上がり最速で。
はい。
なので、まあ、強いところでやる気はやっぱそこそこあると思うので、さすがにね、ここのメンバーまでなってくると、まあやっぱポテンシャルが正直足りなかったのかなというのがあるんですが、まあこの G2 のメンバー、この辺のメンバーならば一応格上げにはなるんですけれども、これぐらいならまだ食らいついていける、CK でいけるんじゃない、これダウン、まあ一応ダウンなので、CK あんまりダウン良くないんですけど、もともとのこの馬の格からすれば格上げかなというふうに見てたので、
はい。
まあ最高峰からなので、届くか届かないかっていうのは微妙なところなんですけれども、JC の 最速の上がりを見る限りやる気はまだ十分見せていると思うので、中山のこのカテゴリーで新たな新境地を見せてくれればなという期待を込めて対抗にしました。村さんいかがでしょうか。
5番手です。
ほう。
はい。これパッと見すごいいいんですけど、
うん、
ステイゴールドで中山で、
うん、
でこれ北サンブラックの弟、
うんうんうんうん、
ああ兄か、
うん、
あの兄なので中山ニーニーとか合いそうかなってすごい思うんですけど、
うん、
じゃあメンクさんにですね、
うん、
Mラジ聞いてて思ったんだけど、過去のデータ出してないよねって話をしてたんですよ、メンクさんが。
ほう。
過去の傾向っていうか。
うん。
ブライトさんも、タクヤさんも、馬の傾向見れるけど、過去の傾向見てないよねって言われたんですよ。
うん。
なので、過去の傾向見ました。
はい。
で、最速上がりの馬見てみたんですよ。
うん。うん、
前走最速上がりだった馬。
うん。
この馬33秒7が最速上がりですよね。
うん。
最速上がりの馬、相性悪いんですよね。
お
ー。はい。で、
まあ、そうやな。最速で来れるっていうことは、狩り馬場のところやもんな。
まあ、もしくは、その、後ろすぎるっていうことだと思うんですけど。で、上がりに関しては、2位だった馬が前行くとすごいいいんですよね。で、1位だった馬は、多分、1位を記録してるだけあって、ずっと後ろ一辺倒みたいな馬が多いと思うんで。なので、湘南バッハはちょっと実績が東京に寄ってるっていうのと、まあ、最速があるのもあるんですけど、
うん、
前走も18、途中18番手なんで、
うん、
今回も多分、まあ、前行け、そんなに行かないとは思うんですよね。
そうよね、戸崎やもんね。
なので、中山ニーニーステイゴールドってのはすごいいいんですけど、
うん、
位置取りが悪くなりそうだとちょっと届かないっていうイメージなんで、
うん、
まあ、一応、抑えっていう形にしたんですけど。
まあ、これはでも確かにそれはあるよね。この辺がちょっと外回りやから少し言ったりするかなと思ったんやけどね。
ある程度つけるってことですか？
うん、なんていうのかな。加速するのにせこせこしない、急いでしないってこと。うん、うん、うん。では、以下の印を打ってしまいましょうか。
打ってしまいましょう。
はい。よろしいですか？
いいですよ。
はい、では行きます。せーの、ドン。はい、では発表します。タクヤですね、白三角、もう黒三角ありません。白三角、マイネルフロスト、マイネルメダリスト、クランモンタナ、マイネルディーン、これが、まあ、要は3番手評価と、そうめんさん、3連複の3着候補の、評価というふうに4と挙げております。ブラスさんがですね、黒三角、鈴鹿デビアス、以下、白三角にマイネルディーンと湘南バッハというところになっております。ブラさん、じゃあ、鈴鹿デビアスいきましょうか。
はい。うん、鈴鹿デビアスはですね、
うん、
まず外枠がいいなっていう。
いいですね。
多分、この前 LK なんで、
うん、
で、外枠がいいっていうのがまずあって、
うんうん、
で、中山がすごい悪いって言われてるんですけども、
うん、
まあ、ステアーズステークスで4着っていう経験もあるんで、
うん、
そこまで、そんな坂はあんま意識しなくてもいいかなと思ってます。
うん、
で、今回、陣営が逃げるっていうふうに示唆してるんで、
うん、
番手からだとやっぱり、ハミを取らないってことで、
まあでも出へんもんね。
逃げますっていうふうに言ってるんで、
うん、
単純に逃げられなかった逃げ馬、外枠からって取れれば、
うん、うん、
まあ、残ってもいいかなっていう感覚ですね。
うん、うん。
一応、京都記念とかで、ラブリーデーズ0秒レーサーありますので、
うん。
実力的に劣るとは全然思ってませんので、
うん。
逃げれるっていうことだったら、人気も落ちてますし、
うん。
買います。
はいはいはいはい。まあ、僕はちょっと鈴鹿デビアス一言だけ聞きましょうかね。これ京都のこの条件だったら僕も買いましたね。うん、だからここが悪いっていうわけじゃなくて、まあ、この条件だと、やっぱり最後ちょっと力で踏ん張らなきゃいけない部分が出てくるっていうことと、あともう一つやっぱりディサイファーと、まあ、これはもう一つは理想ね、ラーゼンの方は。
はい。
ディサイファーは多分行くと思いますわ、そこそこ。
はいはいはい。
で、ラーゼンはまあ行ってほしいっていうのが一つと、あとおそらくフロストもこれ内枠から行きますよね。
どうなんですかね、フロストは。
ある程度多分つけると思うんやけどね。
僕はなんか、
そこまでは下げへんのちゃ
そうですかね。まあまあまあまあ、そうですか。はい。
わかんないよ。
はい。
これ、どうなんかな。やっぱりに、逃げて、ある程度構想しちゃった境に、多分松岡そんな中段候補より後ろっていうこの枠でしないんじゃないかな。
うん。
っていうのを考えると、ちょっと重さが前寄りすぎてるかなっていうふうに見たんですね。京都記念の2着、やっぱり何を言う、も言うても、やっぱり絆が後ろにおったんで。
まあ、ハープスターもいましたもん
ね。ハープスターもだから、うん。まだこの時のラブリーデーは、下手でラブリーデーやったから。
はい。
うん。だからまあ、そういう意味でいくと、まあ、でも確かにね、これね、逃げられなかった2ゲームは、
はい。
うん、全然いいと思うし、アルゼンチンもやっぱり逃げると、1秒以内にね、あんだけ3秒2とか1秒6とか負けてるような馬が、やっぱり逃げてると、まあ、阪神大賞ではね、まあ、交渉した後のストレスあるからあれだけども、しっかりとまとめてこれてるんで、まあ、面白いのは面白いなと思うんですけどね。ちょっと今回は、条件うんぬんというよりかは、プレッシャーの方がきついかなと思ったので、僕落としました。
はいはいはいはい。
はい。
はい、
あと、まあ、かぶってるところ、マイネルディーン、うん、皆さん どうですか。
マイネルディーンはですね、うん、中山金牌組なんですけど、
うん、
中山金牌組ちょっと調べてみたんですけど、
うん、
過去15年、
うん、
まあ、東京開催除いて14回で、
うん、
4-3-2-34なんですよね、
うん、
で人気より走っちゃった馬が、
うん、
中山金牌で、
うん、
0-1-1-20なんですよ。なのでこれも該当してるんですけど、
うん、
先行組が基本相性悪いんです、中山金牌組は。で、狙うなら差しから先行の位置取り取れる馬が相性いいんですよ。
うんうん、
で、今回、中山金牌が4頭出てるんですけど、
うん、
全部人気より構想してるんですよね。
うん、
で、フロストは完全に逃げの位置取り取っちゃった後なんで、
そうですね。
ちょっときつく感じるかなってことで落としたんですよ、
うん、
僕は、
うんうん。
で、ステラウィンドは、前走完璧なタイミングで、間隔空けて前行ったのに全然だったんで、
うんうん、
で、小頭数多頭数代わりなんで、
うん、
LK ってことを切ったんですよね。
うん、まあこれはいらんでしょうね。
で、ライズトゥフェイム、
うん、
これ一見すごい良さそうなんですけど、
うん、
6番人気4着で構想した後に、
うん、
これも小頭数からの多頭数代わりなんですよ。
うん、一切いらんよね。
これもロブロイなんで、これも切りなんですね。
一切いらんよね。
で、マイネルディーンは走ったは走ったんですけど、うん、人気より。うん、ただ11番人気9着とかですよね、これ、確かに、
うんうん。
なので、そこまでその、激走した部類には入らないっていうのと、
ああ、なるほどね。
あと、さっき言ってた、最速上がりは相性悪いけど、うん、上がり2位は相性いいって話なんですけど、
うんうんうん、
これも上がり2位なんですけど、
うんうん、
なので、ある程度前つけるっていうことだったら、
うん、
この馬すごいぴったりなんですよね。
うん、
上がり2位の馬が、
うん、
前に行くっていうのがすごい率がいいんですよ、AJCC って。
はいはいはいはい。
なので、まあ、中山金牌激走組なんで、ちょっと微妙かなとは思ったんですけど、その中山金牌組も基本差しから先行って位置取りが、
うん、
中山金牌差しの前行くっていう位置取りがすごい相性いいんで、
うん、
なので、この馬がある程度追うので前行くっていうんだったら、
うん、
ちょっと怖いなと思ったんですよ。で、前走みたいな、超スローみたいな、多分この前、絶対合ってないと思うんですよ。
合ってないね、絶対合ってないよね。
男性自宅にトニービー。
うん、うん。
って考えると、小頭数から多頭数代わりになったときに、
うん、
一番恩恵あんのは中山金牌組でどれかなって考えたときに、うん、ディーンだと思ったんですよ。
そうよね、これだとね、ちょっと枠外行ったけどね。
そうなんですよ、そこだけ嫌なんですけど、
うん。
まあでも、この人気だったらってことだと思うんですよね。
うん。
で、前走プラス2乗じゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。
なので、多分緩く作ってるはずなんで、
うん、
それで32秒9、
うん、
使ってたって考えたら、
うん、
走る気ないってこともないと思うんですよね。
そうね。
だから13番人気だったら全然買ってもいいかなって
、うん、
感覚で、まあ、抑えたんですけど。
そうね、僕もこれね、一応抑えたんですよ。やっぱり男性ナダーク、トニービンなので、絶対スロー向いてないと思うのよね。
はい。
で、それでやっぱり一応やる気を見せてたっていうのが一つと、でやっぱりこれ、ラブリーでコンマ7秒、フロストコンマ2秒、ダコールコンマ3秒、グランデスターコンマ6秒で、まあ、やっぱりそこそこ勝負してるんで、着ほど負けてないのよね、これね。で精神力がある程度あるタイプの馬やと思ってるんで、穴でドンとできるんであればこれかなって僕も思ったので、ちょっと最後の最後なんですけど、一応これは開いました。枠内側やったらもうちょっと評価上げてもいいかなと思ったけどね。
まあ、5、6枠ぐらい欲しかったですよ
ね。本当はね、うん、はい、その辺が欲しかったけどね。あともう僕だけか。
どうぞ。
メダリスト。
はい。
まあ、これ大外なんで、
はい。
まあ、基本いらんと思うんだけどね。
いらんです。
いらんと思うんだけども、はい、まあまあ、僕、この、まあ、一応精神力を評価してるんで、
はい。
まあ、前回、ようやくちょこっとやる気を見せてくれたんで、前もいたしね。
はい。
うん、まあ、そういう意味で、まあまあ、いらないけれども、来られた落としで一応1点は買います。で、モンタナ。これもディープなので、本来こう格上げで前走微妙に高操作感じの格上げなので、本来ならいらないと思います。
はい。
ただ、このクラモンタナはディープにしてはちょっとずれてるタイプのディープだと思うので、
うん。
それを考えたら休み明けで、まあ一応ちょこっとだけのプラス体重で出てきて、叩き2戦目でっていう全身の方の、あるパワーのあるディープだと考えれば、まあこの条件ある程度走れてもいいんじゃないかなということで、これはちょっと1点リズムをつけてきたディープという方の評価で、まあ、ちょっと安定気に行くはないですけども買います。
また1戦増えるんですね、負けが。
ほんまにな、うん、でフロスト、
はい、
これも今崎村さん言われたみたいに、逃げて高速差だったので、今回絶対国感じます。ただ、この馬は、精神力あるタイプの馬なので、
そうなんです。
うん、国感じるのを自分のプラスにできるタイプの馬なので、そっち側の方に期待して、まあ、これ、うち枠引いてるんでね、で、馬体も、減らさずに、前回も増やしてきてるんで、多分体調はいいはずなので、もう一度この、まあ、あまり後ろ下げすぎられるとちょっと怖いんやけれども、
はい、
ある程度の位置取ってもらって、力勝負出てもらえれば、僕もこれはある程度頑張れると、もう一回は見てるので、一応これも拾います。っていうか、まあ、僕もほぼラーデン流しです。
うん。ちょっとせっかくデータ取ったんで言ってもいいですか。
はい、全然いいですよ。
マイナーメダリストなんですけど、これ僕も考えたんですよね。
うん。
短縮紹介になるんで。
はい。
ただ、ステアーズステークス組が過去15年、1109なんですけど、構想した2頭はクリールカイザーとロードプラチナムだったんですよ。
お
で、どっちも3コーナー7番手以内だったんですけど、
うん、
割と5番手前後の馬だったんです、クリールカイザーもロードプラチナム、
うん、
なのである程度前行ってるってことで短縮に対応できるっていう位置取りではあったんですね、うんなんで、メダリスト一見良さそうなんですけど、
うん、
この2頭は人気より軽く奔走してたんですね。
うん、
はい。で、2走前アルゼンチン共和国杯を使ってたっていうのが、クリルカイザーロードプラチナムの共通点だったんですけど、
うん、
そこでは先行してたんですよ。
はいはいはいはい。
で、ステイアーズステークスで激走しちゃうと延長適性を証明しちゃうことになるんで、うん、
ああ、なるほどね。
グラスポジションみたいな感じになっちゃうんですよね。
うんうんうん、
短縮に対応できないみたいな。
うんうん、遅れちゃうわけだね。
で、グラスポジションは徹底追い込み型でスピードの証明が弱かったんですけど、
うん、
前出るメダリストもそっちのタイプだと思うんですよ。
うん、
つまり、前行ってないじゃないですか。
うん、
だから、前走割とそこそこつけたんですけど、久々に。
うん、
どっちかっていうと、その短縮に対応できない側の方に入ってるかなと思ったんですよね。で、鈴鹿デビアスは、このステイアーズステークスの負けた、巻き返した馬とパターンが似てるんですよね。
うん、
前行っててってことで、
うん、
フリールカイザーもロードプラチナもそこそこ前行ってたんで、
うん、
ただ鈴鹿デビアスは LK だから大幅短縮の多頭数がどうかっていうのがあるじゃないですか、
うん、そうよね。
ただ外枠が良くてクリールカイザーも外枠から逃げたんですよ、
うん、そうよね。これ
すごいゆったり行けたじゃないですか、
うんうん、
なので鈴鹿デビアスもゆったり行けて逃げられなかった2ゲーム使えれば、
うん、
そこそこ面白いかなと思って一応抑えたんですよね。
なるほどなるほど、
はい、
なるほどね
っていうことなんですけど、
確かにメダリストはそうやって言われると炎上的性示したってことになるよね、完全にね。
そう、激走がちょっと邪魔くさいってい
う
ことですね。
なるほどなるほど、
そんな感じでございます。
はい。
あ、山にボアラクテ、
はい、
僕最初本命候補だったんで、
うん、
ちょっとこれも調べてみたんですけど、
うん、
キングカメハメハにエリシオなんですね。
うん、
で、キングカメハメハのエリシオも中山に行っている条件は悪くないんですよ。
悪くないと思うね。
で、エリシオが、中山に意外と条件相性良くて、
うん、
母父エリシオが、
うん、
で、回収率はあんま良くないんですけど、副勝率みたいなの高いんですよ、
うん、
まあ、アドマイラクティとかいたんですけど、
うん、
アメリカジョッキーだと、
うん、
ただ、このアメリカジョッキークラブカップ 6000以上使われてたの、まあ、使い詰めで。
うん。
まあ、00429なんですけど。
はいはい。
まあ、ボアラクテ、まあ、条件戦とはいえ6000以上使われてる馬になるんですよ。
うん。
で、金亀じゃないですか。
うん。
で、疲労耐久力が、あまり良くないですよ
ね。良、うん、くないね。うん。
はい。で、この00429で、この4、
うん、
6000以上使われてたけど、頑張って3着に4回入って、4回は3着に入ってるわけじゃないですか。
うんうん、
この4頭っていうのが、東証白子が2回なんです
よ。ほほほほほ、
まあ、ずっと使われてますからね、東証白子。
うんうんうん、
アドマイア・ベガですよね。
うん、
で、雪のサンロイヤルがサンデーで、
うん、
まあ、あとコスモブレイザーだったんですけど、
うん、
で3走以内に18以下使われてた経験を持ってたんですよ、この 4回は。
なるほどね。
つまり、ずっと長距離で秋が来てないってことだった。
はいはいはいはい。
山にボラクテはずっと長距離続きなんですよね。
そうですね。
で、金亀エリシオで、どっちも疲労耐久力が。
しょぼいよね。
なので、長距離続きで、6000以上使われてて、
うん、
で最初は僕、条件戦圧勝後だからいいかなと思ったんですけど、
うん、
一応ね、条件戦も調べてみたんですけど、
うん、
前走条件戦組だったのが11326なんです。
うん。
基本拡重賞なんで、やっぱ相性良くないんですよね。
ああ、そうだな。
ただ、芝の1着っていうふうに限定すると、
うん、
11326から11311まで実は上がるんですよ。
ほう。
だから、まあ、1着馬だったらそこそこ買えるかなと思ったんですよね。
うんうんうん、
ただ、構想した馬は差し馬に多いんですよ。
うん。
先行してた馬は0116なんですね。で、この011の2頭、2着3着の2頭は、
うん、
2走前差し経験があったんですよ。で、当日も差してたんですよ。
はいはいはいはい。
なので、位置取りが差し先行差しで位置取りがバウンド式になってたんですね。
はいはいはい。
なので、山にボアラクテってずっと先行してるじゃないですか、長距離。
うん。うん、
なので、こういう徹底先行型は割と割引だと思うんですよ。過去の傾向からは。
なるほどね。
で、圧勝してた馬、条件戦。
うん。
レースを0秒3歳以上、条件戦圧勝してた馬は、
うん。
0006なんですよ。
うん。
だから、新勝だとあんまりそこそこ人気もしないでっていう、その実力とちょうどいいぐらいの人気になると思うんですけど、
はいはいはい、はい。
圧勝しちゃうと過剰人気になりやすいんだと思うんです
よ。なりやすいね。
うん、はい。なので、山にボラーラックテは多分前走を外枠スローで、
うん。
前走超スローだったんですけど、
うん。
なので、金亀、エリショーって考えると、
うん、
多分外枠スローに反応して3番人気1着で激走したんだと思うんですよ。
うん、
なので、
うん、
鮮度よりも多分得意なところを走ったっていうだけだったんですよ。うん、なので今回外枠はいいと思うんですけど、
うん、
多頭数外で重傷っていう風になると、
うん、
前走楽だっただけに苦だと思うんですよ今回、
うんうん。
鮮度はあるけど、
うん、
なので僕は切りました、
うん、
っていうことです。
僕はこれ山人望悪くて、まあちょっとあんまりメジャーな馬じゃないから面白くないかなと思ったんですけど、これは F にします。
あ、本当ですか。
うん。まあこれ多分量体力タイプの馬だと思うねんけども、
はい。
やっぱり耐久、疲労耐久力あんまりないと思うのね。
はい。
それがすごい感覚を詰めてるっていうことと、まあ、1000万の条件を3着、2着、1着、1600万3着、1着と、多分、なんて言ったらいいのかな、ディープみたいにいきなり格上げで鮮度でドンと来るタイプじゃなくて、ある程度鳴らして鳴らしてっていうタイプの馬やと思うのね。
はい。
なのでいきなりこうドンと格上げになったところのペースの違いに多分戸惑うだろうし、今村さんちょっと言われたみたいに前受けで全て戦ってきてるっていうことは、なんて言ったらいいのかな、展開に左右をされない位置で自分でレースを、まあ、作ってとは言わないけれども、自分でがそのレースのキーになって戦いに行ってるタイプの馬なよね、これ。
はい。
でそれが今回も同じような感じの競馬をしてしまうと、さすがにこの臨戦で来られると疲労であったりストレスがの影響が出ると思うよね。
うん。
でかといって差しに回ってしまうと経験がないので、
そうなんですよ。
それはそれで戸惑うと思うんやわ。
はい。
うん。なので今回この馬に関してはそのいいなと思って開けるところが外枠ぐらいしかないのよ。
うん。
うん。で、多分その外枠も、このメンバーに入るとさすがに体力で抜けてるっていう、まだそこまでのポテンシャルを示してるわけじゃないと思うから、やっぱりこの人気であるんであれば、ここは落とした方が僕は無難かなと思うんだけどね。
僕はだから同じ金亀だったら、デビアスが先手取るっていうんだったら、デビアスの方被せちゃって前行っちゃえばいいと思うんですよね。で、デビアスの方を僕は上に取ったんですけど。
まあ、それなら、そうやね。金亀サンデーの方は、金亀エリシオよりは全然いいよね。
だから、ボアラクテは結構罠っぽいんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、僕はこれボアラクテはいらないと思うね。
だから、ライズとボアラクテは僕は切りたいんです。
一緒やな。ライズとテフェも一切いらんな。
うん、僕も絶対買わない。僕、最初いいかなと思ったんですよ、ライズは。
ははは。
単純にですよ。単純に前走スローペースで後ろから行って追い込んできたから、単純に言ったら前残りのレースだから後ろから来たからいいっていう風に見えるじゃないですか。でも多分この馬こういうところの方がいい馬なんです、多分。間隔上げて小等数で、早い上がりの差し競馬みたいなレースがあってる馬だから、
そうやな。
そこから多頭数代わりって考えると展開云々じゃなくて単純に勝った。
そうやな。
だから僕はじゃあライズ・トゥ・フェイムを F にしますわ、じゃあ。
僕はボアラクテを F にします。
はい。
じゃあ一応2番人気ディザイファーどうしますか。
これもね、まあね、本当は買いたくない、本当は買いたくないし切ってるんですけど、走られたらしょうがない。これに関しては、あ、違う、僕はなんで切ったかっていうと、僕去年買ってるじゃないですか。だから去年は来るタイミングだと思って買ってるんですよね。ジャパンカップからの大幅ダウン戦の短縮で、内枠で人気急落だったじゃないですか。人気急落っていうか、人気はまあジャパンカップもなかったですけど、
はい、
まあ、G2 に変わってんのに50倍ぐらいついてたんで、単勝。ってことはベストタイミングだったと思うんですよ、去年。なのに最後のあの伸びのなさ。だから2-2が単純に長いんじゃないかなと思うんですよ。
そうよね。
そう、だから、今回も内枠ですけど、去年あんだけ楽に行ってちゃんと内内ついてて、先行してきっちり回ってきたのに、ピタッて止まって5着って考えたら、あーと思って、買いたくないと思って。で、ラーゼンが断然人気でとかだったらまだあれなんですけど、ほぼ同じぐらいじゃないですか、今。だったらラーゼンのこと取るなと思って、で、ラーゼン本命したんです。
なるほど、なるほど。
はい。ただ、来られたらもうしょうがないわって感じです。
僕はもうこのままね、札幌記念がベストパフォーマンスだと思ってるんで、
はい。
それを考えると、そことここの条件は違うかなと思ったので、
はい。
落としました。で、あとやっぱり2-2は多分、体力的に長いかなっていうのもあるのと、まあ、一個僕は怖いな、逃げられることなんやわ。
いや、逃げたら似合わないと思います、やっぱりこのまま。混戦差しのが合いますって。
では、おさらいしておきますか。
しましょう。
はい。では、ブライさん本命が、サトノラーゼン、対抗スーパームーン、黒三角、鈴鹿デビアス、以下、白三角にマイネルディーン、湘南バッハ、拓也の方が本命、サトノラーゼン、対抗湘南バッハ、黒三角なく以下白三角に4頭マイネルフロストマイネルメダリストクランモンタラマイネルディーンとマイネル3頭ですねになっております。昨年のマイネルフロストの悔しさは今年はサドノラーデンで果たしたと思います。それではこの後コーナー行きましょうか。
コーナー行きましょうか。
はい、お願いします。
競馬謎かけ
イエーイ。
さあ、ジャジーな音楽とともに、
ほう、
競馬謎かけのコーナーでございます。
はいはい。
このコーナーですね、競馬に関する謎かけをしちゃおうというシンプル、単純なコーナーでございます。
はいはい。
今回のお題ですね、
はい、
クラシックとなっておりました。
はい。
では珠玉の謎かけを紹介していきましょうか。
はい。
ラジオネームプラチナメモリーさん、
はい、ありがとうございます。
ではいきなりクラシックとかけまして、
はい、
幼稚園選びと解きます。
ほう、その心は。
延長がポイントです。
うまい。
うまいね。
うん、
そうだよ、確かに距離長くなってくるからね、だんだん。
うん、
クラシックは
そうね。
うまいですね。
うまいですね。
はい、次いきます。
うん、
クラシックとかけまして、
はい、
ブライトさんと室井茂にの美女と。
はいはい。その心は。
選ばれた者だけがたどり着けるゴールがあります。
そうやね、まあ、一つは栄光やけども、一つはどうか分からへんけどね。
ハネムーンは12月にシャティン遠征で決まりですね。6月入籍ならその頃は安定期なので母子ともに安心ですよ。
でもどうする、わーっと寝ててパッと目覚めるためで隣に室井茂か、
はい、
の顔があったらひっくり返るで多分。
いやー、もうぶん殴りますよ、本当に。
なあ。
きついな。刺激はきついな。
まあ、まあ、その子には失礼やけど。
いや、ちょっと待って。まあまあまあ、そうです。ないですね。カラオケ一回行っただけですか。
はい。
はい。じゃあ次行きます。
はい。
ラジオネーム、藤原さん。
はい、ありがとうございます。
クラシックとかけまして。
ほう。
抑えのピッチャーと解きます。
はい。その心は。
たまに価値がつきます。たまに価値がつきます。まあ、ボバクラシックだから。
うん。
オスに価値がつくってことでしょ。
ああ、そういうことね。ほうほうほうほうほう。なるほど、なるほど。遅いの方は分かったんやけども、クラシックの方が。
そうですね。
うん、男の声があるってことでね。
若干絞れた。
はいはいはい。あ、分かった、分かった、分かった、分かった、分かった、分かった、分かった、分かった、分かった、ごめんごめん、分かった、分かった。分
かりました。
タネ馬になっても価値がつくってことやな。
そう、遅っ。
そういうことやな。はいはいはい、了解了解了解了解。分かりました。
分かんないですよ。藤田さんの意図してることと違うかもしれない。ちょっと違かったらメールください、じゃあ。
はい。
はい。じゃあ次行きまーす。うん、ラジオネーム、消毒さん。
はい。
クラシックとかけまして、大井競馬場と解きます。
ほうほう、その心は。
どちらも、伝統あるレースが繰り広げられます。
うん、ああ、なるほどね。ははははは。光ってるってことだな。
そうです、そうです、伝統。
はいはいはいはいはい、はい。
うまいですね。
うまいね。
プロやね。
うん、うん、うん、うん。なるほど、なるほど。
みんなうまいよ。
うまいね。
うん。ということで以上3通でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ランクが高すぎます。
いや、毎回驚きますよ、これ。
なあ。
本当に。
うん。
次回お題全然決めてなかったですけど、何かありますか？
ね。写真判定とかにしようか。
あ、いいですね。写真判定でやってみますか。
うん。
じゃあ行きましょう。
はい。
じゃあ写真判定で思いつきました。
はい。
写真判定とかけまして。
はい。
小島太と解きます。
ほう、その心は？
鼻がでかいです。
なるほどね。
鼻差がでかいってことですね。
鼻差がでかいってことでね。
はい。
じゃあ、写真判定でいきましょうか。
お。
写真判定と解きまして、かけまして。
はい、
写真判定とかけまして。チャイナドレスを着たセクシー女優と答え、ときます。
はい。その心は？
最後は、スリットが勝負です。
スリットか？
スリットが勝負です。写真班で最後、スリット写真やろ？
あ、あれ、スリット写真って言うんですか？
そうそうそうそうそう。
あ、ごめんなさい。知識が不足してました。あの、縦のやつがスリット。の写真なんですね。
うんうんうんうん。
はいはいはいはい。あ、そうです。今調べたらそうでした。
ねえ。
あ、うまいじゃないですか、これ。はい、決定。これ、これをお題にしよう。はい。じゃあエンディングいっちゃっていいですか？
はい、いいです。
僕が司会じゃないけど。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
携帯電話に女の子何人いるかなとかって、ちょっと、高校だか、大学1年だか忘れましたけど、
うん、
どれくらいいんだろうと思って、
うん、
ちょっとまあ見てみたら、
うん、
まあ3、4人しかいないんですよ。
うん、
で、そのうち2人は親族みたいな感じじゃないですか。これね、誤って僕の携帯見ちゃったとしたときに、
うん、
こいつ女少なすぎだろってなるじゃないですか。だから僕適当な番号を入れて、
うん、
女の子のストック適当に作ってましたから。
作って
た比率が合うようにして。
なるほどな。もう完全にアウトやな。
完全に病んでましたから。
夕暮れの秋に景色を思い隠したこの葉はもう
エンディングのコーナ
ー、イエーイ。
明日ですね、もう一つ中京の方で東海ステークスですか、
はい、
一等だと言っておきますか。
僕岩清水ステークスいいですか。
岩清水ステークスいきますか。
ダートはどうも苦手なもんで。
ああそうですね、ブラシさんおすすめがラングレーでいいですか。
やめてください。勝手に僕のおすすめを言うのやめてください。
さあズバリどれでいきましょう。
ラインスピリットで。
ラインスピリットで、
はい。
あ、結局そっちにしたいね。
逃げられなかった逃げるまで、
はい
はい、いきます。
僕はどうしようかな。現実的なところから言うとやっぱドラゴンストーリーとかな。
そうですね、
うん、
はい。
ただ狙ってみたいのはベリーフィールズです。
14番人気ですけど大丈夫ですか。
はい、ただ、坂井学さんは去年回収率 0% でございます。
まあ今年は東方ジャッカルで返してもらいましょう。はい、
そんなとこですかね。
そんなとこですね、
はい。東海ステークス1頭だけ僕じゃあ上げておきましょう。
多い、
モンドクラッセ一番人気ヤンキー。以上です。
はい、分かりました。
これこそ逃げられなかった逃げ馬で。
あ、そうですね、
うん、そんな感じですね。
行きましょうか。
はい、じゃあ、皆さん締めお願いします。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい、
何気ない日常の話やパーソナリティの質問など普通の手では普通の歌を。そして今回写真判定とかけましてで始まる謎かけを思いついた方は、競馬謎かけを。そして競馬界の常識をトリビアの泉風に紹介するコーナーが馬ビアの泉。そして村知識そのマンナはこちらブログの方に投票フォームを設けてますのでリスナーの方は共感できた前に投票してくださいませ。メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますのでそちらがよろしくお願いします。
はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所郵便番号氏名も添えてくださいね。それではそろそろお別れしましょう。お相手はニャエンのベストアルバムを再度聞き直しているブライトと
今シーズンまだ3週目ですか4週目ですかね、
はい、
ですが、回収率 120% 超えている拓也でした。ありがとうございました。
バイバイ。
はい。
あ、拓也さん。
はい。
終わったかと思ったでしょ、番組。
はい。
終わってないんですね。普通オタがあるんですね。
はい。行きましょうか。
ラジオネームプラチナメモリーさん。
ほうほうほう。
M vs F。史上最低の戦い。
はい。
本年2回目の F 神様登場。4番人気3着と微妙な結果でしたけど。
そうですね。
馬券になったのは事実。58キロと買いにくい材料もあって、馬券から切る予定でしたが、
うん。
F 指名のおかげできっちり拾えました。
あ、そうなんや。偉いな。
逆に人気が落ちていたため、美味しい馬券でした。先週の予想順位と馬券。
はい。
シュバルグラン、シャドウダンサー、はい、レイブミストラル。
うん、
プロモントーリオ、アドマイフライト、サドノブレス。
おお。
まあ、シュバルグランから行ったということで。
そうですね。
馬連ワイド、枠連三連複的中でした。
うん、おめでとうございます。
ごちそうさまでしたと。
まあ、あれね、竹豊様様やね。
そうですね、サトノうまかったですね。
うん。
いや普通の乗り方してたら、
うん、
3着はダゴールでしたよ、はっきり言って。
そうだね。
てめえ小牧待ってんじゃねえよ、てめえ後ろ。
ほんまやわ。
追い出せ、早めに。まあ、逃げただけ褒めます。
はい。
プラス22だったし。
うん。
まあ、あれは後ろから行ったら、きれい負けでしょ
う。確かに確かに。
はい、プラス22じゃ。
はい。
いや、まあ、爪甘いんだよ、小牧。
そこは良かったよね。
うん。 ただ秋山が行った時はちょっと一瞬おっと思いましたけどね。ちょっと名称起用を思い出しましたけどね。もしくは逆らうと思い出しましたけどね。あの感じ、早めに動いてって一気に先頭に立つ感じが、やべえこれ逆らうと、東海ステークスと逆らうとじゃんと思いましたけど、でも刺されてよかったです。危ねえと思いました。秋山あれですからね、特別の回収率100超えてる珍しい機種ですから、ね。エタテルオと秋山は特別レースの回収率100超えてる機種ですから、はい、珍しい機種です。
なるほどな、
はい、マイネル・ディーンがいるんだったら、
うん、
マイネル・ティーボランとかもいていいと思うんですよ僕は。
そのディーンか
マイネル・ワンズとかもいていいと思うんですよマイネル・フィールド・オブ・ビューとかもいていいと思うんですよ
ジェームス・ディーンとかのディーンちゃうのそっちやろ多分。